皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。3月8日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は藤原事務所の長谷川隆史君と岩松正文君をお呼びしました。こんにちは。
こんにちは。
今日の話題はですね、遠山郷に行ってきましたということで、3月の、3日4日と長野県最南部遠山郷に行った時のお話をですねしようと思います。長谷川君も岩松君も、はい、遠山郷は、初めてじゃなかったんですね。
僕はもう3回目ですね。
長谷川君3回目、はい、で岩松君は何回目？
私は2回目
です。2回目 で、はい、で今回はあの3月の4日の日に、富山郷の神楽の湯というところで、木沢地区 の、 あの下月祭りの公演がありまして、まあ、それに行くのと4月に富山藤原学校がありますので、まあ、その準備で行くのと、まあ、それで行ったわけですけども、私も公演で何回目かな、5回目か6回目ぐらいだったと思いますけどもね、まあ、あの秘境暮らしということにですね関心が集まっている中で私も非常に楽しかったんですけども、まず長谷川君印象どうでした？富山郷は
相変わらずいいところでしたね。
あ、そう、はい、何が一番好きですか？
あの人の良さというか、付き合いやすい地元の方々っていうのが一番好きですね。
まあ、人情が熱いですね、
はい、
あの地方のお住まいの方々の中には都会の人を非常に警戒したりね、都会の人を遠ざけたっていうような方々たちも結構いらっしゃるんですけども、富山郷の人は都会の人好きですよね、明らかに ね
歓迎する、
そうですね、
姿勢があります。
なんか嬉しいですね、はい、岩松くんどんな印象でした？
思ったより暖かかったなっていうのはありますね。
あ、暖かかったありますね、はい、なんか我々が帰った後なんか何日かして雪降ったみたいですけどね、まあ、富山も降んなかったのかな、飯田が雪降ったっていう話でね。なんか我々行った時はえらい暖かかったですね、で今回その下月祭りを見たわけですけども、岩松くんどうでした？あの祭り見て、
あの前回行った時に、
はい、
木沢の小学校の体育館でやってもらったじゃないですか。
やってもらいました、ね。ま
あ、あっちのやつもっとこう短くした感じだったので、あのまあ、見たものばかりではあったんですが、
はいはい、
あの会場に来てる人 の、 あの喜びようっていうのがすごい印象に残ってます、
ね。そうでしたね、はい、230人ぐらいの方がね来てまして、あれ結構年配の人多かったね。
多かったです ね、
ね、
なんかあの立ってたら横で地元の人かその違う地区の人だと思うんですけど、あのお面は誰がかぶってんだとか、あの踊りはうまいとか下手とか
ね、
ずっと
言ってました、ね。解釈をしてくれるわけね、はいはい、まあそうでしょうね。
若い人いなかったですよね。逆に
若い人はいなかったね。
パラパラぐらいしか。
そうだね、
はい、
あれ若い人は地元の人もあんまり来てなかったね、うん、そうだね、割と年配の人ですね。まあお祭りを興味あるんだからまあやっぱりある程度人生経験積んだ人なんですかね、で夜は懇親会がありまして、お肉たくさん食べまして、はい、どうですか山肉は？
いや思ったより癖もなくて美味しかったですね。
あ、そう。
もっと味がきついのかと思いましたけど、
あれは結構煮込んであったね。
あ、そうですか、
だからあの本当の熊肉そのものはもっと強烈な匂いと味がするんだよね、あれ。あ、結構煮込んであるからねえ、あの岩松君どう？
やっぱ思ったより食べやすかったんですけど、あのいっぱいバクバク食べるもんじゃないなって気がする。やっぱり食べるんだったら豚とか、まあ、まだ羊とかの方がいいですね。
あ、はい、羊はジンギスがありますよ、遠山ジンギスっていうやつね、はい、まあ、あの完全無添加ですから山の肉はですね、完全無添加で今年は随分たくさん取れたみたいよ、ねえ。
里に降りてくるのもやっぱり多かったみたいですね。
あ、里にね、はい、異常な数降りてきたみたいですよ、
はい、
冬眠しなかったって言ってましたね。
熊がね、冬眠できなかったっての、なんか危ない話だね、あんなのね。まあだから今年がなんか非常に天気もね心配なんですけどもね。ところでその山の中に一軒家見つけたんだよね。
見つけたと。
あるんですよね。4キロほど山道を歩かないといけないところにもう廃屋があって、昔その田んぼだったところがあって、なんか長谷川君そこに若い人住まわせる計画だと聞いたんです
けど。いや、それは僕の計画じゃないと思います。
あ、そう。若い人たちの自主的な計画なのかな。
いや、それも違うと思います、ね。
そう、
はい、
私が勝手に住まわせたって言ってるだけだから。そうですかね。どうですか、ああいうところの生活見てて、人々の生活を見てて。
あ、いや特に不便そうな感じはしないですけどね、
ね、そこにいる人たちが普通に暮らしてるんですよね、はいはい、岩松くんなんかああいう生活やってみるとやったらどうなります？
いやー、まあ、昔に似たようなっていうか秘境まではいかないんですけど、田舎暮らしはしてますからね。
ああ長野で、
だから歩いてる街とか歩いてるとそういうことを思い出したりして、うん、例えば石なんか蹴る機会ここ20年ぐらいなかったですから、うんうん、石蹴ったらドブに落ちてポトンと音がするとか、うん、ああいうのやっぱりいいなと思いますけど、じゃあそこに今からずっと住むかって言ってまたちょっと違う問題ですからね。
あなたはまだ都会が好きです
か？都会というか、まあ、田舎ぐらいまでです
か、ね、田舎ぐらい、
はい、
うちはほら渋谷が都会でしょ、
はい、
だから小田原が田舎でしょ、
はい、
遠山が秘境でしょ、
はい、
都会と田舎と秘境とありますよね。これ3つの中でどれがいい？
僕田舎ですかね。
ああ、
うん、未だに青梅の田舎とか結構好きです、
ね、ああ青梅の田舎ね、
小田原よりもうちょっと山多いですけど。
なるほど、
うん、それだけ魅力が。
ああなるほど。長谷川君どこ好きなの？
そうですね、
うん、
実際にこれから住むとしたらやっぱり、うん、秘境まで行くと辛いかもしれないですね。
辛いものがある、
うん、いろんなこの施設とか考えると、
うん、
病院は飯田まで1時間以上かけていかないといけないとか。
そうですね、
いろいろ聞きましたんで、
うん、病気しなきゃいいんだよ
自分一人ならまあ、うん、そのまま別に野垂れ死んでもいいかなって思いますからいいんですけど、
うんうん、
はい、
まあ、家族
もね、家族もいますしね、
なかなか大変なことありますね、うん、
秘境までは行けないですね、
うん、まあでも最近ほら団塊の世代なんかで仕事を終えた人がね本当に秘境に移り住む人いるみたいですよ。遠山だってですね、我々マレットゴルフやったでしょ、
はい、
あの南の方のね、和田の南の方にですね本当なんか一軒家みたいなところがあって、そこになんか都会の人が移り住んだらしいですからね。
あ
電話も電気もいらないっつってですねなんか住んじゃったそうですよ
、はい、
まあなんかね好きな人いるんでしょうけどもね。
今でも秘境でも、
うん、
あのインターネットさえつながれば、うん、物を運んできてくれますよね。
そうね、まあだからインターネットと携帯電話さえつながればね、ただそれもつながらなかったりするんだよね、
うん、
場所によってはね。
だからまあでもそれがでも秘境じゃないですか。
まあそうだね、だからまあ本当の秘境で暮らそうと思ったら何にもなくてね、
はい、
歩いてしか行かれないというところで暮らすとそれはそれでいいですよね、うん、で、これからのその日本を考えてですね、まあその秘境とかいうところで人は元気になれると思いますか？癒しの効果
精神的には癒しあると思いますね。
ねえ、
はい、
うん、
はい、都会で何かやるよりかはやっぱり
そうだ、ね、
自然に囲まれてやる方が絶対いいと思いますね。
そうですね、
はい、
うちも小田原の観光農園があって、うん、結構若い人があそこ畑行きますけどもやっぱり元気になりますよね。
そうですね、
うん、
なんか自分でやってるっていう実感が湧くんじゃないですか。
ああ自分でやってるっていうね、
はい、
うん、どうでしょうね、その今あと 33?
もう4になります、
ね、4か、そのもう仕事もなんかそうそう本当に辞めちゃったような人も多分いると思うんだよね、うん、
まあ、僕の周りですか、
うん、
みんな ほとんど1回は辞めてます
ね。1回ね、
はい、
でやっぱりそういうことが重なってくるとだんだん疲れてきますよね。会社が変わったり していくとね。
そうですね、
うん、みんなどうやってそれ過ごしてんの？そういうストレスは管理してんの？あれ
どうやってストレス管理してるかまでは分からないですけど、うん、淡々とやってるんじゃないですか、
ね、淡々と、
はい、
あまり難しいこと考えずに
こんなもんだと思って。
ああ、
ね、半ば諦めてるのかもしれないですけど。
なるほどね、
はい、
うん、岩松くんね、
はい、
そのいろんな意味でこのストレス抱えてる人多いでしょう。
ああ多いですね。
で、まあ、そういう人たちにとってみれば田舎とか秘境ってのはある種ストレス解消の癒しになりますよね。
なりますね。
でもまあそこまで癒しを、ね、できない人たちっていうのはまあ、どんなふうに普段ストレスと付き合ってみんな生きてるんですかね。
いやだからその暇つぶしに走るんだと思うんですよね。
暇つぶしに、
ゲームやったりするととりあえず時間は過ぎますよね。
なるほど。
問題は先送りなんですけども。
ああそっか、
であの暇つぶそうと思ったら潰せる場所は今いっぱいあるんですよね、うん、
なるほど。
だから楽しんでやってるかどうかというとまた別の話だと思うんですけど、ね、
そうか、あれ好きや楽しく好きとか楽しみでやってるんじゃなくて暇つぶしでやってると、
そうですね。
ああ
そうするとあのまだ時代に乗っかってる感じがするじゃないですか。
あなるほど。
あのああ心入れ替えて田舎とか行くっていうとなんかちょっと人生落語者みたいな感じがして、うん、
なるほど、
ちょっととっつきづらいところもあるんじゃない
ですか。ああまだ一歩踏み出さないと。
価値観がやっぱ変わってくるといいもんだと思うと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかあのリハビリしに行くみたいなイメージなんじゃないですか。
なるほどね、その一歩がまだ踏み出さないと。
そうだと思います、
ね、なるほどね、はい、でもさ、まあ、そうやって、まあ、特に都会で元気になれればいいけどね、
うん、そうですね。
それがなれないとやっぱ大変だわね。
いやなかなか難しいですよね、
うん、
あの人間関係とその生活の決まったものの繰り返しの中で、
うんうん、
元気になっていく仕組みを自分で作っていくっていうのは結構大変ですから、うん、やっぱ違う価値観を与えてくれる人がまずいればいいと思うんですよね、うん、都会の中でも。
そうね、
そうじゃないと、うん、そういう価値観を持った人はみんな田舎に行っちゃって、うん、都会の人はそんなことすら知らないで、
そうね、
2つに全く分かれちゃいますから、
また取り残されちゃいます、都会の人たちがね、精神的にね。
だから都会の中でそういうものがあるよって紹介する人がいたり場所があったりすると、うん、やっぱりいいんだと思うんですよね、
うん、はい、なんか私も本当に都会と田舎と秘境とこう見比べるとですね、都会がだんだんなんかある種文化的に衰退してる感じがするんですね。新しい文化を生み出せなくなっていて、これやっぱり都会が成熟しきっちゃった証拠だと思うんだね。都会の中だけでぐるぐるぐるぐる堂々巡りしてると、だんだん都会も疲れてくるし、同じものの焼き直しになっちゃって目新しいもの見つからなくなっちゃって、で地方との溝は広がるばっかりだとね、なんかそんな感じしますね。
新しい面がなんかいろいろあったかい面が出てきているような気がしないですね。確かに。
都会はね、
なんかすごくシステマチックで作られたものばっかりがどんどん集まっていって、
そうね、
なんか同じものの延長線を繰り返しているような気が確かにしますね。
ね、はい、食べるものなんかでも最近いろいろレストランできてもさ、割とありきたりのものが多いんだよね。当たり前の味のものしか出てこなくて、有名なレストランチェーンがね、また出てきたりしてさ、なんか思わず、あ、これはすごいなというものが、なんか見かけは結構すごいように見えても、味とか中身がね、サービスがね、ごく当たり前だったりして、なんかああいうの見てるとやっぱり都会は衰退してんじゃないかな、都会の文化が衰退してんじゃないかと思うんですけどね。
やっぱり目に見えないところで作られたものを食べるっていうのが少し違和感を持ってきてる人が多いのかもしれないですね。
ああ、見えないところ
で、ね、富山なんかに行くと、これ明らかにその裏庭で取ってきた肉だってわかるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうすると逆に安心だったりしますよね。
分かり、ね、その 目に見える範囲で、ね、完結するってことだね、
はいはい、その素材もそうだし作ってる人もそうだし、
うん、
そのある種も安心感とか信頼感っていうのがなんか、うん、食べ物を余計美味しくしてるような気もしますね。
なるほどね、はい、長谷川君はリーダーシップ研修やるんでしょ。
まあ、ね、ゲームですけどね。
ゲームでね、
はい、
でいずれ遠山でやってみたいですよね。
実際にそうですね、うん、歩きながら。
夏祭り雪祭りっていうゲームは遠山号が舞台なんですよね。だから遠山号の部落を歩きながら、各集落歩きながらですね、なんか特産物と、交換しながらやってたら、あれは面白いでしょうね、うん、相当ダイナミックなゲームになりそうですね、
19種類ではちょっと多すぎるかもしれない、少し減らして、
移動距離25日間歩くも大変でしょうからね。
1日1区間だけにはいかないです。
そうですね、でも1日1区間で行って、その場でさ、まあまあまあまあとお酒飲まつがされてさ、飲んでたら1日1区間しか歩けないかもしれないよ。全部ね、5接待にね、お付き合いしてるとね、うん、意外にそうかもしれませんですよ。まあまあまあまあまあまあまあまあって全部お酒飲んでたらね、歩けないですよね。
いや、うん、こっちのゲームの方の、うん、夏祭りの中にも酒飲み場作んないとダメですか、
うん、あ、そうだね、酒飲み場って作ろうか。なんか変えてみたらいいね、面白いかもしれませんね、うん、まあでもいずれにしてもなんかロハスな時代っていうのはなんか感じますね。こういうなんか田舎とか秘境というものに対して人々がある種の憧れを持ち始めていて、なんかその次のなんかヒントを求め始めてますね。ああ、こうやってなんか新しいとこから日本が生まれていくんじゃないかなって感じもするんでね、まあ、皆さんそれぞれいろいろ考えがある中で日本も動いてるんですけども、やっぱりなんとなくこう修練される方向は自然回帰、原点回帰、都会よりも地方、そんな感じがするんですよね、まあ、頑張っていきたいところと思いますね。で、長谷川君、はい、今年遠山で何かしたいって目標ありますか。
遠山で何かしたい、
うん、
いや、
でさ、
特に
いっぱい酒を飲もうってこと。
いや、行ったらもう、うん、自然発生的に飲むことになるんで、
うん、飲むことになる、
それは目標にするまでもないです
、ね、目標するまでもない。、
はい、
なるほど。岩松君は
私ですか、うん、藤原事務所の名前掲げていくと大騒ぎになっちゃうんで、うん、嫁があそこのそばまんじゅう気に入りまして、
うん、あ、そば
ま
んじゅう、
制定行かなきゃいけないかもしれないね、その時はお忍びで行こうと思います、
うん、そう、電話に行くよ。電話に行くよ。みんな一生日持って待っててくれてるよ。まあまあまあまあっつってね、大酒飲んで帰ってたらよろしいですよね。え、
はい、
まあいずれにしましても遠山号行ってきたということで、今年もまた何回かね、この後行こうと思ってるんで、まあ新しいなんか時代を切り開くためにね、頑張っていきたいと思いますね。じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、遠山号に行ってきましたというお話、これでおしまいしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。